皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。さて今日の物販ラジオは第303回目。本日の放送は前回の松井さんからのご紹介で秋吉さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは秋吉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、松井さんからのご紹介ということで、秋吉さんにメッセージがございます。
はい、
福岡に宇宙一美味しいラーメンがあると聞いているので今度連れて行ってください。
はい、
宇宙一美味しいラーメン屋さんあるんですね。
はい、宇宙で一番美味しいラーメン屋さん知ってるので。
あ、そうなんだ。
今回はぜひお声掛けていただければ
なかなかスケールがでかいですね。
ちょっとキャッチーなコピーの方がいいのかなと思ってです。
はいはいはい、これは何だ、そのラーメン屋さんはそういう風に歌ってるんですか？
あ、全然そういう風に歌ってなくて、
うん、
あ、普通のラーメン屋さんなんですけど、
うん、
有名どころの一蘭とか一風堂さんよりも全然美味しいので。
あ、本当ですか？
はい、
福岡はラーメン美味しいですもんね。だってね。
そうですよね、美味しいと思います。
うん、あ、私も行きたいです。
あ、ぜひ福岡に来られる際は。
はい、よろしくね。はい、その時は松井さんと一緒にご案内してください。
はい、ぜひお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、では秋吉さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではでは、秋吉さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、秋吉和樹と申します。年齢が32歳で福岡県在住でです。物販を始めたのが1年半ぐらい前で、
うん、
物販のコミュニティに入ったのが、11ヶ月でちょうど1年ぐらい、うん、経ちます。
そういうことですね。
はい、
はいはい、どなたかからの紹介ということで入ったんですか？
あ、そうですね、最初ですね、大竹先生、大竹秀明先生の、うんうんうん、一人貿易塾に所属していて、うん、
はいはいはい、
そこで知り合ったですね、田中さん、
はいはい、
に紹介していただいて、入ることができました。
あ、そうだったんです
か。はい。
はいはいはい。なるほど。どんな、物販入ろうと思ったのは、なぜですか？
そうですね。クラウドファンディング中心に、
うんうん、
最初の物販やっていて、
うん、
そうだな、クラウドファンディング終了後の一般販売がですね、
うんうん
うん、ちょっと苦戦しちゃって。
あ、そうだったんですね。
はい、それでちょっと、なんだろうな、一般販売ってどうやるのかなっていうところで、
うん、
はい、
そういうのを勉強したくて。
そうですね。
なるほどなるほど。で、入ってみてどうでしたか？
いや、すごいノウハウがいっぱいあって、
で、
はい、コンテンツの量も多いですし、
で、
もうすごい方たちばっかりで特に福岡に住んでるので。
あ、ね、
はい、
うん、
そのリュウさん、鹿島さん、
うん、
池富さんもいらっしゃいますし、
うん、
とっても勉強になっております。
よくあれですか、福岡メンバーとこう会って交流深めてる感じですか？
そうですね、ちょくちょく、はい、お会いする機会があるので。
ああ、そうですか。
はい、
ね、こんなコロナ禍の中でも結構こう集まったりしてます？じゃ
あ、そうですね、どうなのかな、たまに。はい、
たまに。あ、はい、いいですね。やっぱり福岡メンバーはすごくまとまりがいいんで。
あ、そうなんですね。
うん、こちらから見ててもなんか頼もしいですもんね。頼もしいし羨ましいし。
あ、そうなんですね。
うんうん、で、実力者もね、
はい、
しっかりいるし。
ありがたいです。
うん、ありがたいですよね。
本当、はい、とっても、
うんうん、で。そういう人の話を間近で聞けるっていうのはすごく刺激になるだろうし、
はい、
もうね、目指すところもこう見えるだろうし。
そうですね。
うん、
うん。
うん、どんな話するんですか、まず福岡メンバーで。
どんな話、たわいもない話もしますし、
うん、 そういう具体的ななんか楽天こうやるんだよみたいな、アマゾンこうやるんだよみたいな。
はい。そうですね。そういう話ももちろんします。なんだろうな。なんか、そうだな。まあ一番時間を多分多く過ごしてるのは、鹿島さんで、
お、
鹿島さんからはなんだろうな、人としての大事なことだったり、
おお、
なんだろう、会社を。
物販だけじゃなく。
そうですね。うん。いろんなことを本当学ばせていただいてますね。
もうじゃあ、鹿島さんとはもう、頻繁にこう連絡取ってる感じですか、そうしますと。
そうですね、はい、頻繁に会ってた時期があって。
ああ、そうなんですか。
はい。
それはいつぐらいの時期ですか、物販入ってから。
はい、8月ぐらいですね。
あ、今年の、去年の、
今年のですね。
ああ、なるほどなるほど。
去年の8月まだ入ってなくて。
はい、
はい、福岡セミナーやった後ですね。
ああ、そういうことですか。
はい。
はいはいはい。あ、それがきっかけとなり。
そうですね、最初は、リュウさんとしげとみさんが、なんだろう、相談会みたいなのが福岡であって。
やって、はいはいはい、はい。
で、それの、終わった後の、食会で、リュウさんの隣に座らせていただいて、
はいはいはいはい、はい。
ここからですね。
おお。いいね。リュウさんって呼んでるんですか。
僕も親しみを込めてリュウさんって呼んで本人がいいと思ってるのかどうかは分かんない
です、じゃあもうそのリュウさんともべったりと。
そうですね、べったりしたくて、なんだろう、同じ柔術道場に行ってたんですけど最近行けてなくて。
え、柔術道場。
はい、はい。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。
すごいですね。まあ、仕事以外もプライベートもそんな感じでちょっとお付き合いされてる感じですか、じゃあ。
そうですね、なんだろう。やっぱすごい人なんで。なんかちょっと近くで感じたくて、まあ、一緒のところ通って思ったんですけど、やっぱ誰よりもストイックだなと思って。
ああ、なるほど。
練習に対する貪欲さとか。多分毎日テーマ決めて練習してると思うんですよ。
なるほど。
はい。で、かけてる時間もやっぱ違うし。すげえなって思いました。
ああ、じゃあそっから学ぶことも多々あるわけですね。
そうですね。
物販以外にも。
はい、もう、それが、そっちの方が大きいんじゃないかなと思います。
もう人生の師匠じゃないですか、そして。
そうですね、まあ師匠ですね。
で、そう、まあそういうのが、なんだろう、基礎となり。
はい。
身についてくると、なんかこう、鹿島さんの言ってることが意味がわかるな、みたいな。
僕はまだその領域までちょっと達してないのかなって自分で思っていて。
まだまだなって。
そうですね。格闘技の話をしてるときは全然理解できるんですけど、その仕事、物販の歴が違いすぎて、
まあ、
仕事に対することは、まあ、はい。
まあでもね、突き抜け、物販の中でもね、メンバーの中でも突き抜けてますからね、鹿島さんはね。
そうですよね。
理
解したつもりでもなかなかちょっと分かっていないとこも多いんで。
でもその、やっぱり、仕事に、もうね、やっぱり緻密にやられてる方なんで、結果にこだわってね、やられてる方なんで、
はい。
ね、やっぱりそういう、日々の、その、行動にしても、仕事以外のことにしても、やっぱりそうやってね、こだわってやってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、かなりこだわりがあるんじゃないかなと思います。
それをもう間近にこう、見てるわけですね。
はい、本当ありがたいんですけど、間近でさせてもらって。なんだろう。その一緒の道場行って、柔術、まあ毎日のように通ってたんですよ、最初は。
あ、そうなんだ、すごいですね。
で、リュウさんも毎日通ってて、僕も毎日行ってて。なんだろう。やっぱ、 呪術してるときって楽しいし、自分こう上手くなってるのもわかるし、う
ん、はいはいはいはいはい、
なんだろう、でもふと思ったんですよね、その、うん、いや今仕事にもっと時間を費やさないと呪術の距離を縮めても、
ああはいはいはい、
ファンの距離は
縮まんねえなって
、はい、
うんうん、気づいて、
そうな、最近だから行けてなくて、
ああ、
うん、
ちょっとじゃあ寂しいんですね。
そうですね。
もうちょっと彼女買って
もうちょっと稼げるようになったら稼げるようにならないですね。
なるほど。でも、はい、ね、やっぱりそういう身近にね、実力者がいるといろいろ刺激になりますからね。
はい、もうかなりなっております。ね、
で、またね、福岡メンバーも本当濃いメンバーが揃ってるから。
はい。
ね、この件は誰に聞こうとか、これの件は誰々に聞けばわかるとか。
はい。
ね。
そうですよね。
うん。
はい。
で、例えば、そうだな、楽天だったらね、重富さんもかなり詳しいし。
はい、そうですね。
うん、うん。
うん。
単品通販でもね、かなり実力だし。
はい。
うん。で、アマゾンのそういう細かいロジックとかもね、うん、鹿島さんはよくご存知ですし。だから、それぞれのね、その得意分野も皆さんあるでしょうから。
はい。
うん、そういうのも聞けてね。
うん、本当ありがたい。
ありがたいですよね。秋吉さんは、プラットフォームはどこをメインでやられてるんですか？
はい、ですね、今は、
うん、
Shopify をメインでやっていて。
ああ、ネットショップ。
はい、そうですね。おうおう、あとは Amazon もやってますし、楽天も、うん、はい、やってますね。
で、その売り上げの規模感が大きいのは Shopify ですか？
そうですね、Shopify が大きいです。
すごいですね。で、あ、そっか。クラファンでリリースして Shopify に行くみたいな感じですか？じゃ
あ。そうですね、僕の部
分的には。
はい、流れ的には、その、おったけ先生に教えていただいた流れ
を
やっていったので、
うんうんうん、
はい、クラウドファンディングやって、うん、一般販売に移っていくっていう流れで。
なるほどね。で、そのプラットフォームっていうか、販路が Shopify にして、ネットショップ。
そうですね、はい。うん、
で、あとは、まあ、楽天、アマゾンも行くみたいな感じですか？
そうですね、メインの商品はShopifyだけなんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんですよね。
楽天アマゾン出さない理由って何かあったんですか？
そうですね。
ブランディング？
まあ、ブランディングもありますし、その、うん、ちょっと特殊な商品でして、靴を浮かせて飾るマシンなんですけど。
え、何ですか？
靴をですね、スニーカーを浮かせて飾る商品なんですけど。
はいはいはいはい。
その、なんだろう、キーワードがないからですね。
ああ、そういうことですか。
はい、流入はどっちにしろ SNS 広告になっちゃうんで。
なるほど。
はい。
じゃあ、Facebook とか。
はい。
あれですか、Twitter とか。インスタの広告出してるってことですか？
そうですね。
Google 広告はやらないんですか？
Google 広告は本当気持ちいい程度やっていて、キーワードプランナー使うためにちょっとやってるって感じです。
なるほどね。確かにキーワードどういうので来てるかってわかりますもんね、はい、それはね。
そうです。はい。
なるほど。SNS 広告で集客なんですね。
そうですね。
どうですか ?SNS 集客って。ちょっと、あまり私はやったことないんで。
はい。
うん。
僕は逆にそれしかやったことなくて。
あ、なるほど。
その、クラウドファンディングやってた時も、その、うん、プレローンチでリストを集めるのに SNS 使ってやってたので。逆にそれしか知らないですね。
なるほど。じゃあ、まあ、これ、SNS 広告の方が、
はい。
まあ、比べるものがあれか。特に、ないから。
そうなんですか。
まあ、その中でもあれですか？その、Facebook がいいとか、Twitter がいいとか、インスタがいいとかってありますか？
まあ、Facebook 出したらインスタもこう出るじゃないですか。
あ、まあ、そうだ。
僕の、
連携してるもんね。うん。
的にはインスタの方が合ってますね。
あ、相対的にそうなんですかね。やっぱり、映えるから。
そうですね。映える系なんで。
なるほど。え、ツイッターもあの、あれですか？広告出してるんですか？
ツイッター出してないです。
あ、ツイッターは出してないですね。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。前にね、あの、鹿島さんの商品がツイッターで上がってきて。
はい。
あれ思わずクリックしましたもんね。で、あれどっかでこれ見たことある商品だなと思って見てったら、はい、あ、鹿島さんとこの商品だったっていう。
さすがですね。
あ、でもね、やっぱうまいなと思いましたよ。広告の出し方も。
うまいですね。
だって、ね、ついついクリックして、ホームページまで行きましたもん。行って、で、ホームページじっくり見ちゃいましたもん、やっぱり。
そうですよね。
うん、見て、あと、ツイッターのコメントもずっと見ました。あ、ね、これね、やっぱうまいなと思う。こういう心理ついてんなと思いましたもん。
そう、ホームページとか見るたびにどんどん変わってて。改善のその、
ね。
PDCA って言いますか、その改善しまくってるなと思って。
だから、ね、思わずね、あの、鹿島さんにね、あの、チャットワークで、
はい。
この広告思わずクリックしてしまいましたって送りました。
確かに、インスタとかもうまいんですよね。
うまいよね。
はい、うまいです。僕も買っちゃってますもんね、やっぱり。
あの、何？鹿島さんの商品？
はい。
あ、そう。
本当にめちゃくちゃ良くて、びっくりしました。
なるほどね。だから、何気なく、こう、はい、見たときに、こう出てきて、で、クリックして、はい、で、本当に欲しいって思っちゃうっていうか、こう、ね、揺さぶられるっていうか、そういう、こう、出し方をしてるんで、なんか、あ、ね、
はい。
すごいなって思いましたよ。だから、その広告クリックして行ったとき、辿ったときに。
そうですよね。
で、それが鹿島田さんだったって知ったときに、またそこで衝撃だったし。
そうですよね。
わ、これすげえなと思ってクリックしましたから。わ、これいいなと思って。思わずね。
思わず思っちゃいますね。
思って、で、ランディングページ見て、ああ、なんかすごい、この商品いいなとかと思って。で、よくツイッター私よく見るんですけど。
はい。
まあ、結構いろんな広告を見るんですよ、ツイッターの。
はい。
で、そうすると中国商品なんかも結構上がってるんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。そうすると、結構ね、そのコメント欄にが、荒れてるんですよ。
荒れてるんですね。
ツイッターって結構、そういうのって荒れるんですよね。この間買ったら騙されたとか、これ買ったら騙されたとか、中国人に騙されんなみたいな、はい、そんな感じで書かれてるんですよ。
はい。
結構その中国商品なんかも、広告出てるんですよね。
はい。
ガジェット系なんかもよく出てるんですけど、出てくるんですけど、で、そうした時に、鹿島さんの広告が出てて、
はい。
で、思わずクリックして、で、ランディングページ見て、で、もう一回ツイッターのコメント欄見たら、荒れてないんですよね。は
い、いや、いい商品ですもんね。
そう、そういうことなんですよ、だから。
はい。
そういうことなんですよね。
考えられてますもんね。
だからそういうとこに、まあ、自信を持ってっていうか、出せる広告っていうのもすごいなと思ったし。でね、ちゃんとね、コメントに返信してたんですよね。
あ、確かに、してますね。
あ、すごいと思って、ここもすごいと思って。何気にすごいと思って。
めちゃくちゃすごいですよね。
すごいと思って。ああ、大したもんだなと思ってね。だから、あ、なるほどなと思って。 こうやって来るんだなっていうのが。
うん。
うん。
ちょっと勉強してやり方を真似ないとす。
ねえ、身近にいるからね、余計に。そう。
はい。
うん。まあ、ね、明吉さんもその SNS 広告だけっていうことだったんで、
はい。
うん。まあ、どういうふうにこう、やられてるのかなっていうのもちょっと興味があったんですけど、
はい。
うん。まあ、基本だからインスタ、フェイスブックなんですね。
はい。
うん。なんかどういうとこに気をつけてるとかってあります？その、SNS 広告。
これもリュウさんに教えてもらったことなんですけど、
うん、
まあ、3ヶ月から半年したら、クリエイティブのをちょっと変えないと、
ああ
SNS 投稿は、まあ、コンテンツだから、お客さんが何度も見たら、まあ、飽きちゃう、うん。
飽きちゃうと。はいはい。はい、変えろと。
はい。変えろと。
ああ。
クリエイティブですね。
じゃあその通り今やってる感じですか？
そうですね。
うん。で、やっぱり反応変わります？
反応、そうですね。悪い時もありますけどね。
うん。まあでもその辺はね、AB テストやったり。
うん。
うん。繰り返しですもんね、だってね。
はい。
じゃあメンテナンス、日々メンテナンスしながら。
そうですね。僕はあんまりメンテナンスとか得意じゃなくて、新商品とかに行っちゃってますね。
え、何商品？
新商品とかに。
あ、新商品ね。
はい。
はいはいはいはいはいはい。え、クラファンは、あれですか、その、大竹さんのとこで学んで。
そうですね。
何商品ぐらい今までリリースしたんですか、クラファンデビューは。
何回したかな。クラファン自体は多分8回から、
おうおう。
1回は多分やってないと思うんですけど、
うん。
まあ、そうですね、8回ぐらいはやったと思います。
ああ、1年でしょ？約1年で。
そうです、1年で、はい。
まあまあのペースですね、そしたらね。
そうですね。まあ、やってる人ってもっとやってるのじゃないかな。
でも結構大変じゃないですか、1商品をこうリリースするのって。
そうですね。
そうでもないですか？
いや、大竹さんの本読んで、
うん、
なんだったっけな。すいません、タイトルちょっと忘れちゃったんですけど。
うん。
大竹さんの本読んで、
うん、
まあ、すぐ連絡してですね。
うん。
アメリカのセス？
うんうん。
ちょうど30日ぐらい前だったんですけど、
うん。
まあ、行かしてもらって、そこで、やっぱ何件か取れちゃったんですよね。その、総代理店。
あ、そうなんだ。いや、だって、まだ、その時、物販や、EC 物販やってたんですか？
飲食業の、
うんうん。
で、なんだろうな、冷凍のものを、楽天で売ってて、うん
うん。あ、そうなんですか？
そうなんですよ、楽
天。あ、EC 自体はやってたんだ。
そうですね。楽天さんしかやってなくて、もうやってるっていうのもあれなぐらい力全然出てなかったんですけど。
はいはいはいはい。
なんかそれでもちょっと楽天で売れちゃってて。
はいはいはいはいはい。
なんか新しいちょっと商品なんかないかなと思って。
ええー。
多分大竹さんの方にたどり着いたと思うんですよね。
ああ。なるほど。で、はい、その時に初めて総代理っていうのを、総代理っていうかそのクラファン、
はい。
まあ、こういうのがあるっていうことを学んだような感じですか、じゃ
あ。そうですね。あの本に出会って、もう本当ワクワクしちゃったんですよね。自分にしか。
ああ。
自分で見つけてきた商品を、その日本で販売するみたいな。
うん。
ちょ、ワクワクして、もう。ですね。
こんな世界があるんだ、みたいな。
はい。
ああ。
自分の、その飲食店のものって、言ったらどこにでもあるし。
うん、はいはいはいはい。
その、みんなが作ってるものなんで。
はいはいはい。
それ、なんかみんなが作れないものっていうか、みんなが持っていないものっていうか。
だって日本初デビューみたいな商品でしょ？
そうですね。
うん。
で、もともとそのガジェット系のものが好きで。
なるほど。
はい。
はいはい。
でもすごいワクワクしてですね、セス行って。
ああ。
で、まあ、おたくさんに交渉入ってもらったんで、僕別に何もしてないんですけど、
はいはいはいはい。
それで契約、
取れちゃっ
なん
た。
か、はい、そうですね。で、帰ってきて、日本に。
うん。
あ
は
とは
い
そ
はい。
れをひたすらやるっていう感じでしたね。
ああ、契約取ったんだから出さないとね。
はい、もちろんです。
ええ。あ、そうだったんですか。
はい。
じゃあ、その、あれですか、最初にリリースした商品っていくらぐらい売れたんですか。
はい。幕開けで
うん。
300万ぐらい売れ
はい
て、
はいはいはいはい。
もうほとんど、物販やったことないけど、
う
やってですね。
んうん。うん。
もうかなりびっくりして。
だってびっくりしますよね。だって、幕開け、リリースの期間って1ヶ月とか2ヶ月ですか？販売期間って。
販売期間、その時がです
う
ね、
ん。
25日ぐらいでやりまし
え？
た。
1 ヶ月ないんだ。
1ヶ月ないぐらいで、はい。
それで一発で300万売っちゃったんですか？
そうですね、一発で。
すごいね。その時、まあ確かにすごいなって自分で思ったっていうことですけど、
は
どんな感覚でした？でも、すごいなって言ってもさ。
い。なんて言うんだろうな。まあ、リストを集めて、開始したよっていう、なんか初動で、スタートダッシュをした方がいいっていう、お客さんの教えで、まあ、リストだから取って、だから、1時間ぐらいで100万超えたんですよね、その時は。
ああ、そうですか。
はい。これどこまで行くのかなと思って。
へえ。
途中でその広告打たなかったんで、
うん。
ちょっと、横ばいじゃないけど、
はいはいはいはい。
落ちちゃったんですけど。
ええ。
い
で
や、
も
本当
1
す
時
ごい
間
な。
で100万売れるって、なかなかですよね。
いや、すごいですよね。
ええ。
なんかすごいメールが届くのが嬉しくて、
うん。ピ
で、
ロ
幕
ンピ
開け
ロンっ
の、
て、
はい、
売れました、売れました、みたいな。
そうですね。ページもずっと更新ボタンを押し続けてました。うわうわってずっと言ってました。
れ、もうサクセス、みたいな。
はい、そうです。
じゃあもう、あれですよね。すぐさ、目標達成しましたよね。そしたらね。
そうですね。目標は達成しましたね。
ねじゃあもう、これ幕開けやべえなって。
そうですね。思いましたね。
うん。
1000万超えるやつをどうやるかっていう感じです。あとは。
そうですよね。
は
じゃあ幕開けに、こう、クラファンにこう、取り憑かれたみたいな魅力に。
そうですね。取り憑かれて、まあ、8回ぐらいやっ
はい
て、
はいはいはい。
その後やっぱ売るのが難しかったですね。
クラファンでリリースした後、ローン
あ
チした
と、
後。
はい。ギフトショーとかも出展したんですけど、まあ、なかなか厳しいなっていう。
やっぱり一発ドーンと花火は上がるけども。
そうですね。その後どう打っていくのかっていうのが。
なるほど。で、そこでの鹿島さんですね、じゃあ。
そうですね。そうなん
な
で
るほ
す
ど
よ。
ね。で、まあ、あと、苦労したっていう話ですけど、まあ、どうなんでしょう。その鹿島さんとか、まあ、福岡メンバーと携わってきて、交流深めて、どうです？その後の販売の仕方って変わりました？
もうそれはもう物販コミュニティに入ってめちゃくちゃ変わった部分だと思います。
なるほど、なるほど。どういうところが変わってきました？
なんだろうな。そうだな。そんなにそのページを作るのに、お客さんの視点に立ってなかったというか、
そ
なんて
こを
いう
気
の。
づかされた。
いや、ちょっと物販で学んだことってコンテンツ量が多すぎて何を話せばいいんだろう。でも、なんだろうな。そうだな。クラファンって多分、 誰がやっても売れてたんですよ。
あ、そうなんですね。
って思いますね。
ああ。
ハブルだったのかな。
はいはいはいはい。
でも実際にその、なんかクラファンのユーザー層ってちょっと年齢が高めの
男性で。高いって言ってますよね。うん、はい。おじさん層って言ってますもんね。
そうですね、おじさん層でお金持ってる方が多いので、
うんうんうん、
商品を比較検討とかしないと思うんですよね、あんまり、
うんうんうんうん、
新しそうだ、なんだこれ買っちゃおうかなみたいな感じで、
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。